予備機からの教訓パート1、話花城剛。
皆様おはようございます。今日のタイトルは予備機からの教訓というテーマです。まずこの予備機はですね、内容に入る前に、実は聖書の中でも一番最初に書かれた書物の一つであるんですね。スタディバイブルの旧約の715ページにこのようにあります。砂漠の真っ只中での長年にわたる孤独な生活は無駄ではなかった。目前に大事業のための備えがなされただけでなく、この間に聖霊に導かれたモーセは創世記と予備記を書き表したからである。そして、世の終わりまで神の民によって深い関心を持って読み継がれるのであるとありました。だいたい聖書っていうのはある程度この時系列で並んでるんですけども、この創世記はもちろん一番最初の本ですから最初に書かれたのは分かりやすいんですが、予備記というともう詩編の一つ手前なので、だいぶ後のようにも感じるんですね。しかしこのモーセがまだ出エジプトをする前のこのアラビア半島にいた時の生活の中で、書かれた書物であったんですね。だいたいモーセと同じ時代の人物であったと、言われています。で、まず一節から見ていきたいと思います。ウズの地にヨブという名の人があった。その人となりは全くかつ正しく、神を恐れ悪に遠ざかった。このウズという場所ですけれども、これ実はどこにあったかはっきりは分かってないらしいですね。でもアイカの 4-21 によると、下に 出しますが、ウズの地に住むエドムの娘よ、喜び楽しめ、あなたにもまた杯が巡っていく、あなたも酔って裸になる。まあ後半はどうでもいいんですが、上の方にこの渦の地に住むエドムの娘よとあるので、このエレミアの時代には渦の地はエドムと同一視されていたか、あるいはエドムの娘が故郷を離れてエドムに征服された土地に住んでいたかのどちらかであると、まあここまでしか分かってないですね。あの地図でいうと、あのエドムの周りのあの辺にどこかに渦があったんじゃないかと推測されてはいます。で、まず次に、注目したいことは、ヨブという人はその人となりは全くかつ正しくと書かれております。英語で見るとパーフェクトとアップライトであったっていうんですね。パーフェクトは完全ですね。アップライトはまっすぐ、正直、高潔なといういろんな意味がありますけども、まあ、とにかく立派な人格であったようです。で、聖書の他の場所でもですね、ノアとダニエルとヨブはもう全く人だというふうに表現されるんですね。エゼキエル 14-20 を見ると、主なる神は言われる、私は生きている、たとえノア、ダニエル、ヨブがそこにいても彼らはその息子娘を救うことができない、ただその義によって自分の命を救えるのみである。まあ、ノアもですね、創世記 6-9 見ると、ノアはその時代の人々の中で正しくかつ全く人であったと書かれております。そしてダニエル 6-4 でも、ダニエルは何の咎も見出すことができなかった、そしてその身に何の過ちも咎も見出されなかったと書かれております。それからヨブも今読んだ通り、全くかつ正しくと、この3人がですね、清い人、完全な人と言われています。もちろんそれ以外にも全くと言われてもいい人はいたと思いますけども、まあ、ここでは3人が挙げられています。でヨブは罪なき完全な人だったのか、まあ、この問題があります。で、聖書で正しい人という言葉を使うときにですね、必ずしも罪なき完全な人ではないんですね。ローマ 3-10 には、義人はいない、失礼しました、一人もいないと書かれております。で、ローマ 3-23 には、すべての人は罪を犯したと書いています。そしてヨブ自身もですね、 15-14 節で、人はいかなるものか、どうしてこれは清くありえよう、女から生まれたものはどうして正しくありえようと言って、義人は、簡単に言うと義人はいないと言ってるんですね。で、このような聖句は他にもたくさんありますが、正しい人は一人もいないんですっていうような、そういう内容の聖句です。で、マルコ 7-21-23 を見ても、すなわち内部から、人の心の中から悪い思いが出てくる。不貧困、盗み、殺人、姦淫、貪欲、邪悪、欺き、公職、妬み、そしり、傲慢、愚痴、これらの悪はすべて内部から出てきて人を汚すのであると言って、この表面的なものじゃなくて内部に問題があるということを聖書は教えているんですね。で、このヨブが全く正しくと表現されているのは、その次に青い字で塗りましたけれども、神を恐れ悪に遠ざかっていた、つまり彼の生き方、思想、精神が神様の要求に応じるために最善を尽くしていたということであるんです。罪なき完全ではないんですが、彼は正しい選択をして 誠意を持って神様の道を選んでいた人であったんですね。で、この全くという言葉はヘブル語でタムと言いますが、この言葉はですね、必ずしも絶対的な罪のなさを意味するものではないと、バイブルコメンタリーに書いてあります。むしろ完全性、誠実さ、真摯さを意味するが、相対的な意味である。神の目から見て完全な人とは、天がその時々に期待する発達の程度に達した人のことである。ヘブル語のタムはギリシャ語のテレイオスに相当し、新約聖書ではしばしば完全なと訳されるが、十分に成長した、あるいは成熟したと訳するのが適切である。例えばこの第一コリント14の20を見ると、兄弟たちを、物の考え方では子供となってはいけない、悪事については幼子となるのは良いが、考え方では大人、テレイオスとなりなさい。この子供と大人が対照的にここで表現されてますけれども、このテレイオスはこの十分に成長した、つまり大人になっている、成熟している、そういう意味があるんですね。で、タムの訳語として適切な単語を見つけることは難しいと、この SDA バイブルコメンタリーに書いてます。で、こういう例はたくさんありまして、この新約聖書を見るとゼカリアも正しい人と書かれてるんですが、実際はですね、罪人であったんですね。ルカ 1-5-6 お読みします。ユダヤの王ヘロデの世にアビアの組の祭司の名をザカリアという者がいた。その妻はアロンの家の娘の一人で、名をエリサベツといった。二人とも神の御前に正しい人であって、主の戒めと定めとを皆落ち度なく行っていた。この落ち度なく、パウロみたいに律法に従っている人はですね、一応正しい人と表現されるんですが、パウロはもっと深く自分を見ていて、自分は惨めな人間だと悟っていたんですね。で、このゼカリアは正しい人と書かれてはいるんですが、同じ章の20節では、彼はこの天使が告げた言葉を信じなかったと書かれています。だから物が言えなくなったんですね。不信仰であった人あったわけですね。なので、正しい人と書いても、罪なき、利己心のない完全な状態ではないんですね。で、この神を恐れと、ヨブは神を恐れる人であったと書かれてますけれども、この神を恐れは英語では feared God って書いてますが、この fear はですね、幸い日本語では2通りに訳されますね。恐怖とも、あるいは怖いとも訳されますが、もう一つの畏敬の恐れるという漢字もあります。どちらかというと、この2番目の恐れるの意味の方が理解しやすいと思います。ただ聖書はですね、1番目の恐怖のあの字をよく使います。しかし意味としては、この2番目の恐れるという、ことであるんですね。箴言 1-7 見ると、主を恐れることは知識の始めである。この聖書は主を恐れることを勧めているんです。箴言 8-13 には、主を恐れることは悪を憎むことである。箴言 9-10 は、主を恐れることは知恵のもとである。こういうものは全部ヨブが持っていた性質であるということですね。箴言 10-27、 主を恐れることは人の命の日を多くする。実際ヨブはですね、今日の強調点ではないんですが、140歳でしたかね、回復した後、そうですね、140年間生きたんです。はい。箴言14の2、 まっすぐに歩む者は主を恐れる。箴言14-26、主を恐れることによって人は安心を得る。主を恐れることは命の泉である。謙遜と主を恐れることとの報いは富と誉れと命とである。実際、ヨブの富はですね、倍増したんです。箴言28-14、常に主を恐れる人は幸いである。そして黙示録14-7、大声で言った、神を恐れ神に栄光を着せよ、神の裁きの時が来たからである。天と地と海と水の源等を作られた方を伏し拝め。我々も神を恐れるということを学ぶ必要があります。で、2節にまた戻ります。2節3節を読みします。彼に男の子7人と女の子3人があり、その家畜は、羊7千頭、ラクダ3千頭、牛500クビキ。このクビキというのはですね、2頭で畑を耕すための道具なので、1クビキは2頭であるんですね。500クビキというと1千頭のことです。メスロバ、500頭で、しもべも非常に多く、この畑仕事をする労働人がたくさんいたんですね。まあ500個のトラクターがあったら大農場でしょうね。この人は東の人々のうちで最も大いなるものであったというんです。もともと大いなる人であったのに、最後はその倍増ですから、もっと大いなるものになるんですが、この最後はですね、ヨブ記一番最後です、42章になるとちょうど倍増しているのが分かります。牛は14,000頭、ラクダは6,000頭、ラクダ上では3,000頭ってありましたからね。牛1,000頭1,000クビキ、つまり2,000頭、そしてメスロバも1,000頭になっている。ただ財産だけが倍増で、家族はですね、同じ7人、男の子7人、女の子3人ですね。そしてこの東の人々のうちで最も大いなるものであった、つまり金持ちであったんですが、で、金持ちでありながら信仰を保つことはできるんでしょうか。このヨブの例を見るとできますね。で、それ以外にも聖書には例がありまして、まず旧約聖書では、ヨブをはじめアブラハム、イサク、ヤコブ、みんな金持ちであったんです。で、新約聖書ではアリマタヤのヨセフやらニコデモやらザーカイも金持ちで、富と信仰が両立することは一応可能であるんですね。ただ富のゆえに堕落してしまった例も結構ありまして、そっちの方が多いかもしれませんね。バラム、あるいはダビデ、ソロモン、アナニアとサッピラ。なので本当に富というものは我々警戒しなければいけないです。しかし富を一生懸命集めようとしてやってたわけじゃなくて、この神様に忠実であったヨブは結果的に富が増えていったんでしょうね。で、富を一生懸命増やすことを人生の目標にしてはいけないんですね。マルコ 10-25 を見ると、飛んでる者が神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方がもっと優しいと。それから箴言 30-8、 嘘を偽りを私から遠ざけ、貧しくもなく、また富もせず、ただなくてはならぬ食物で私を養ってください。飽き足りてあなたを知らないと言い、主とは誰かということのないため、また貧しくて盗みをし、私の、神の名を汚すことのないためです。ヨブは富があったにもかかわらず神様を忘れない人であったんですね。そして神の名を汚さなかったんです。本当に立派な正しい人であったと思うんですね。そして 5節を意味します。その振る舞いの日が一巡り終わるごとに、ヨブは彼らを呼び寄せて性別し、朝早く起きて彼らすべての数に従って反祭を捧げた。これはヨブが、私の息子たちはことによったら罪を犯し、その心に神を呪ったかもしれないと思ったからである。ヨブはいつもこのように行った、この神様の教えは敵を愛しなさいで、このステパノもですね、この敵のために彼らをお許しくださいと祈ったわけなんですが、この敵のために取りなすこともクリスチャンはすべきなんですが、当然自分の家族のためにも取りなすべきであるんですね。そして、ヨブはですね、本当に財産を築くだけの能力があるなと感じるのは、しっかり見てるんですね。ポイントを押さえてます。この子供たちの心に問題がないかどうか、教会行っても信仰を持たない子供になる可能性もあるんです。しっかりと心が神様と調和してるかどうか、そして心で罪を犯してしまっていないか、そのためにヨブは子供たちのために取りなしていたんですね。本当に、教会へ通っていても心で神を恐れているだろうか、そういうところをやっぱり親もチェックする、子供を見ておく、そして、聖霊の助けを求めるべきですね。そしてスタディバイブル旧約聖書715ページにはこのように書いてました。世の親にとって渦の血のこの人からヨブから堅固な信仰と献身等を学ぶことは大いに望ましいことであった。ヨブは家族外の人々に対する義務を怠ることはなかった。彼は貧しい人をもてなしたり、旅人をもてなしたりする人であったようです。で、現に彼は他の人々の幸福にも心を寄せ、慈悲深く親切であったと同時に、彼自身の家族の救いについても熱心に努めた。彼は息子や娘たちがそれぞれの祭事を行うとき、神の不興を買うようなことがあってはならないと恐れおののく思いであった。そして一族の忠実な祭司として一人一人のために犠牲を捧げた。罪の忌まわしさを知っていた彼は、もしかして子供たちが聖なる御旨を怠ることがあったかもしれないとの思いから、彼らの代わりに忠保者として神の御前に立ったのである。そうですね、このようにこの表面的なことだけじゃなくて、聖なる御旨を行ったことがないだろうかという吟味を子どもの心の中まで突っ込んでしていた人であったようです。イエス様も我々の忠保者として、心の奥底までの罪のために忠保の働きをしておられますね。それから6節、ある日神の子たちが来て主の前に立った。サタンも来てその中にいた。主は言われた。あなたはどこから来たか。サタンは主に答えた。地を行き巡りあちらこちら歩いてきました。この神の子たちって誰かっていうことに考えてみたいと思いますが、地を行き巡ったっていうんですね、サタンは。だから地球を行き巡って、そして来たところはどこなのか。この神の子という時にですね、2種類の考え方が意味があるんですね。まず神に従う人間のことも神の子たちと言います。創世記 6-1 に、人が地の表に増え始めて娘たちが彼らに生まれた時、2節、神の子たち、これはセツの子孫ですね。アベルが死んだ後に、 与えられた子供セツですね、神の子、神様に忠実な子孫ですね、は人、つまりカインの子孫の娘たちの美しいのを見て自分の好むものを妻にめとった、ある教えではですね、この神の子たちを宇宙人と考える、他世界の住民と考える、あの解釈もあるんです。で、あの宇宙人と地球の人があの混ざって生まれたのが巨人だという考え方があるんですが、そうではないんですね。これ節の子孫です。人間のことですね。で、一方ですね、本当に、他世界の知的存在のことを、神に従う他世界の知的存在のことを神の子という場合もあるんですね。で、神様はですね、これをどうやって聖書的に証明できるかということですが、あの神様は この一つの世界だけじゃなくて複数の世界を作られたということが書かれています。まずヘブル人への手紙 1-2 に、この終わりの時には御子によって私たちに語られたのである、神は御子を万物の相続者と定め、また御子によって諸々の世界を作られたと書かれています。英語ではワールズと複数形になってるんですね。御子によって諸々の世界を作ったということが書かれています。ヘブル 11-3 でも、信仰によって私たちはこの世界と口語訳に書いてるんですが、やっぱりワールズなんですね。諸世界と訳する方がいいですね。諸世界が神の言葉で作られたのであり、したがって見えるものは現れているものから出てきたのではないことを悟るのである、書かれています。他にもあります。まずコロサイ 1-16、 万物は天にあるもの、地にあるものと書かれています。天にもあるし地にもある。で、これ一切は御子によって作られたと書かれています。それから黙示録 5-13 に、また私は天と地、地の下と海の中にあるすべてのものを作ったと書かれています。それからルカ 15-4 には、あなた方のうち100匹の羊を持っている者がいたとする、その1匹がいなくなったら99匹を野原に残しておいて、いなくなった1匹を見つけるまでは探し歩かないだろうか。この1匹は何を指しているんでしょうか。そして99匹は何を指しているんでしょうか。2通りの適用法があります。この1匹というのは罪に陥った個人のことも指すし、もう一つの適用の方法は、この一匹というのは宇宙の中で唯一罪を犯して堕落した地球を指しています。その地球を救うためにイエス様が出て行ったんですね。キリスト実物教訓の170ページにこのようにあります。キリストはこの道に迷った羊によって個々の罪人だけでなくて、反逆して罪に傷ついたこの世界をも描かれた。この地球は神が統治しておられる広い宇宙の一原子に過ぎない。しかし神の目にはこの道に迷った一匹の羊である堕落した小さな世界は、檻からさまよい出ない99匹に勝って尊いのである。天の宮廷の愛された司令官キリストは、この失われた一つの世界を救うためにその高い地位から下り、天の父と共に持っておられた栄光をお捨てになった。彼は天の罪なき世界、すなわち彼を愛していた99匹を後にして、この世界、つまり地球に来られて、我々の咎のために傷つけられ、我々の不義のために砕かれたのだ。イザヤ 53-5 と書かれております。なのでこの神の子たちっていうのは天使たちであると 考えて問題ないと思います。で、大草頭下巻261ページにもこの呼ぶ1の6の解説として、ある時神の子たちと書かないで天の神の天使たちが主の御前に立った時、サタンもその中に現れたと説明しております。8節に行きます。主はサタンに言われた。あなたは私のしもべヨブのように全くかつ正しく神を恐れ、悪に遠ざかる者の世にないことを気づいたか。先ほど一節にもそう書いてあったんですが、今度は神様ご自身がヨブは全くかつ正しい、そして神を恐れ悪に遠ざかる者とおっしゃるんですね。で、サタンもそれを知っているんです。で、サタンはですね、誰が神の人であるか、誰が自分のしもべなのかよく知っています。で、攻撃対象はもちろん神のしもべの方ですね。それを自分のものに、獲物にしたいわけですね。で、神様もちゃんとこの神の使いとそうでないものとはっきり分けるんです。区別します。ルカ12の8、そこであなた方に言う、誰でも人の前で私を受け入れる者を人の子も神の使いたちの前で受け入れるであろう。しかし人の前で私を拒む者は神の使いたちの前で拒まれるであろう。このようにイエス様も振り分けます。なのでサタンもそれを認識できています。そして、その神を恐れる者に攻撃を仕向けるんですね。黙示録 3-5 にも、勝利を得る者はこのように白い衣を着せられるのである。私はその名を命の書から消すようなことを決してしない。また私の父と御使いたちの前でその名を言い表そう。天使たちに誰が神の子であるか、はっきりさせられているんですね。で、9節、サタンは主に答えていった。ヨブはいたずらに神を恐れましょうか。これはつまりですね、ヨブは自分に利益があるから神に仕えているんだとサタンは言ってるわけですね。誰も神に愛から仕えるものはいない。教会へ通うのは自分の利益のためだ。利己心から神様に仕えているんだとサタンは言いたいんです。果たしてそうでしょうか。このあと呼ぶ記をずっと読んでいくとですね、呼ぶはこんな感動的な言葉を言います。これは禁定訳ですから、皆さんの口語訳にチェック入れてていただきたいんですね。スタディバイブルお持ちの方は下の脚注の方にはこれ書いてますが、でも分かりやすいように印が入ってるか確認してください。呼ぶ記13-15です。神が私を殺しても私は神を待ち望みと書いてあるんですね。だから自分の利益のために神様に仕える人ではないということがヨブの言葉でわかります。で、この栄えているから神様に仕えている人、あるいは呪いが与えられているから神様に仕えている、使えない、神様に仕えない人という分け方はできないんですね。悪人も栄えることがあります。で、イエス様もマタイ5-45に、こうして天にいますあなた方の父の子となるためである。天の父は悪いものの上にも良いものの上にも太陽を昇らせ、正しいものにも正しくないものにも雨を降らしてくださるからであると。こういう神様は性質をお持ちなんです。だから、病気じゃないから自分は神様に祝福されてる、病気だから神様に呪われてる、そういうことでは簡単には 言えないんですね。そういう時もあるかもしれません。しかし必ずしもこのヨブの記事を見ると言えないということが分かりますし、このイエス様の説明でもそれが分かります。10節、あなたは彼とその家族及びすべての所有物の周りにくまなく間垣を設けられたではありませんか。あなたは彼の勤労を祝福されたので、その家畜は地に増えたのです。この間垣を設けることは、お願いすることは悪いことではないですね。いいことですね、むしろ。で、この罪人はですね、何か自分に不幸があると、どうしてこんなことが許されたんだろうと思い悩むことがあります。で、この幸せな時がずっと続いている時はですね、どうして自分は幸せ、こんなに幸福なんだろうと感じる人はあまりいないんです。本当は人は罪人なので、災害が身に降りかかってくるのは当然なんです。しかしそうじゃなければ、それは神様の憐れみ、恵みであるんですね。本当はそれに値しないものであるのに、幸福が与えられているんです。平安が与えられている。だから今幸せであることそのものが一つの奇跡であるんです。本当はなんで私はこんなに恵まれてるんだろうと問うべきです。もしなんで私はこんなに災害が来るんだろうという言葉を発するんであれば、むしろ我々罪人は災いがあるのが普通であるはずなんですね。神様の一方的な恵みによって我々は恵まれているんです。で、ヨブ記7-17は、人は何者なので、あなたはこれを大きなものとし、これを御心に留めとあります。人というのは本来神様が注目すべき対象じゃないはずなのにと感じるんです、ヨブは。で、詩編 8-4 でも、人は何者なのでこれを御心に留められるのですか、人の子は何者なのでこれを顧みられるのですか。本当は神様の御心に留められないで、滅びるままに放っておかれて当然な存在であるんですが、そう、神様はそうしないんですね。不思議なんです。11節、しかし今あなたの手を伸べて彼のすべての所有物を打ってごらんなさい。彼は必ずあなたの顔に向かってあなたを呪うでしょう。主はサタンに言われた。見よ、彼のすべての所有物をあなたの手に任せる。ただ彼の身に手をつけてはならない。サタンは主の前から出ていった。神様の前から出ていかないとそういうことできないんですね。神様の御臨在があるところではそれは許されないんですね。で、試練は、あるいは災いは、試練というか災いはですね、すいません、災いは神様が与えるものではなくてサタンが与えるものです。で、神様が保護の間垣を取り除くときに、自動的にというかさっとサタンが入ってきて、この人間を攻撃することが可能になるんですね。この原則をヨブ記は教えています。とても大事な書物ですね。人が不幸になるとき、病気になるとき、必ずしもその人のせいではないということ、そういうときもあるかもしれません。しかし人はそれが、その原因ははっきりとはわからないので、沈黙してた方がいいですね。あるいは自分で勝手に想像を膨らませない方がいいですね。で、神様はむしろですね、人間に災いではなくて幸いを与えるんです。良い贈り物を与えると、ヤコブ 1-17 に書かれております。あらゆる良い贈り物を神様は与えてくださる。 完全な賜物を与えてくださるんです。で、時々聖書はですね、神様が悪いものを与えるというような表現が書かれているんですが、これはですね、サムエル記上の16の14を見ると、主の霊はサウルを離れ、主から来る悪霊が彼を悩ましたと書いてあるので、神様が悪霊を送ったと表現されたとしてもですね、それは神様が退いたという意味なんですね。だから悪が来ることが許されたわけです。神様が積極的に人を災いに遭わせることはないんです。そうですね。で、我々はサタンによって神様の品性を誤解させられています。愛の神が人をいじめることを楽しむ神様のように思わされてるんですね。教えられてる。それがキリスト教会でさえもそういうふうに教えるんです。そして地獄というものが存在して、そこに永遠に苦しむように神様は悪人をそこにつけて、焼き滅ぼさないで、焼かれてもまた創造して、焼かれても創造して、永遠にこの神経を作り続けて痛さを感じさせる神様であるかのように教えているんですが、そうではないんですね。確かに滅び、最後の火の池はありますけれども、永遠にそれが続くとはいうことは聖書と矛盾しているんですね。13節、このあとこの実際に彼に災いが許されます。ある日、ヨブの息子娘たちが第一の兄の家で食事をし、酒を飲んでいた時、死者がヨブのもとに来ていった。牛が耕し、ロバがその傍らで草を食っていると、シバ人が襲ってきてこれを奪い、剣を持ってしもべたちを撃ち殺しました。私はただ一人逃れてあなたに告げるために来ました。サタンはこの一人だけは殺さなかったんですね。いじめるために残しておいたんです。16節、彼が名を語っているうちにまた一人が来ていった。神の火が天から下って羊およびしもべたちを焼き滅ぼしました。私はただ一人逃れてあなたに告げるために来ました。これ16節を見ると、彼が名を語っているうちにと書いているので、もう本当に次々と連続的に災害が許されたわけですね。猛攻撃です。17節、彼が名を語っているうちにまた一人が来ていった。カルデア人が3組に分かれてラクダを襲ってこれを奪い、剣を持ってしもべたちを撃ち殺しました。私はただ一人逃れてあなたに告げるために来ました。18節、彼が名を語っているうちにまた一人が来ていった。あなたの息子娘たちが第一の兄の家で食事をし、酒を飲んでいると荒野の方から大風が吹いてきて家の四隅を襲ったので、あの若い人たちの上に潰れ落ちて皆死にました。私はただ一人逃れてあなたに告げるために来ました。もう一瞬にして持っていたものすべてが奪われたんです。こんなことって私たちの人生なかなか経験できないかもしれないんですけども、ある人たちは本当にそういうことを経験したことがあると思います。本当に一瞬のうちに家族を失われ、妻を失われ、子供を失われ、そういうニュースが時々ありますね。そして仕事も集中できなくなったり、そういうことがあります。で、この後なんですけども、ここがとってもいいですね。とても大事なところです。ヨブ記一章の20節、この時ヨブは起き上がり、上着を裂き、頭を反り地に伏して拝し、そして言った。私は裸で母の胎を出た、また裸で賢子に帰ろう。主が与え、主が取られたのだ。主の皆は褒むべきかな。 すべてこのことにおいてヨブは罪を犯さず、また神に向かって愚かなことを言わなかった。先日の台風の時に私にこの言葉をメールで送った方がいました。とても励まされました。この神様にどこまでもついていく、どんな試練があっても神様に感謝することを決して忘れないという、このヨブの例は本当に私たちが従うべき例だと思うんですね。この罪を犯さず、また神に向かって愚かなことも言わなかったんです。言葉も我々たやすく罪を犯してしまいますね。そういうこともヨブはしなかったんですね。我々もこういう言葉でさえも愚かなことを言わないように口に、門守を置く必要があります。で、あけぼの上巻128ページ、苦難は品性発達を完成する助け、神は常に神の民を悩みの炉の中で試みてこられた。クリスチャン品性という純金から不純物が取り除かれるのは炉の火の中においてである。イエスはこの試練を見守っておられる。彼は尊い金属を清めて彼の愛の輝きを反映させるのには何が必要であるかを知っておられる。神は綿密な厳しい試練によってそのしもべたちを訓練なさる。神はある人が神の御業の進展のために役立つ能力を持っているのを見られて、そのような人々を試される。能力を持っている人を試されるんですね。神は摂理のうちに彼らの品性を試す地位に彼らを置いて、彼ら自身でも気づかなかった欠点や弱点を表される。神は彼らがこれらの欠点を直して奉仕にふさわしいものになる機会をお与えになる。神は彼ら自身の弱さを示して神に頼ることをお教えになる。能力ある人は神に頼らないように誘惑されるんですね。しかし頼ることを教えるんです。なぜなら神が彼らの唯一の援助者であり保護者だからである。こうして神の目的は達成される。彼らには大目的達成のための教育、訓練、鍛錬、準備などが与えられる。この大目的、この全宇宙に対して神様が持っておられる大目的というのがあって、そのために我々一人一人は教育され、訓練され、鍛錬され、準備させられるんです。彼らの力はそのために与えられたのである。神が彼らを活動に召されるとき、彼らは準備が整っている。エルサレムを再建するときもそうでした。この石切り場でもうすでにカットされて現場に持ってきたら静かに合わせられたんですね。もう準備が整っていたんです。そして天使たちは地上の働きを完結するために力を合わせるのである。天上の教会とこの地上の教会が一つになって最後の働きをするんですね。祝福の山12ページ13ページからもお読みします。生涯の試練は私たちの品性から不純で粗野なものを取り去る神の職人である。切り出され、角材とされ、削られ、刻まれ、磨かれるのは苦しい工程である。砥石車に押し付けられるのは辛いことである。しかしこうして石は天の神殿に置かれるように整えられるのである。主は無用の材料に対しては こんな注意深い行き届いた手間をかけられない、主の尊い石のみが神の型に習って宮の型に習って磨かれるのである。最近私は刈払機という草刈り機の刃チップ、買えばチップソーというのがあるんですが、これ40ピースのダイヤモンドチップがついてるんですが、それ一個一個グラインダーで削るなんて考えてもいなかったんです。こんなことできるわけないと、40個も。で、最近道具を買って、これを効率的に早く削る道具を買いました。早くできます。で、しかし正確に角度も合わせてみんな一様にカットできるいい道具ですね。こういう注意深い行き届いた手間をかけると道具がすごく生きてきました。楽になって体も楽に仕事ができるようになりました。これはこの仕事を進めるためにどうしても必要な工程であるんですね。神様は我々を愛し、また宇宙を愛するために我々に試練を許して、最後の働きに準備させられるのであります。この呼ぶ記の話、あと1回ほど、続けてやりたいと思います。今日はこれで終わりたいと思います。では、ご起立くださって賛美歌を歌いたいと思います。天にいらっしゃいます神様、神様の最後の働きのために一人一人にあった試練を与えてくださり、耐えられる分だけの試練を与えてくださり感謝いたします。そして 神様の栄光のために私たちの品性を磨いてください。そして、試練の中にあっても決して不平不満を感じることなく、常に喜んでいることができるように心と言葉を守り導いてください。そして快活に試練を乗り越えて成功を収めることができるように助け導いてください。ヨブの記録を感謝いたします。試練は、自分たちの罪の結果であることもありますが、そうでないこともあるということを教わりました。どうか人や自分を裁くことなく、ただ神様の栄光が現れることを望んで、その試練を忍び、神様に望みを置くことができるように助けてください。この祈り、救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。